皆さんこんにちは、ヒロです。
マサヨです。
僕たちの会話から楽しく日本語を学んでください。
はい、今日のテーマは梅です。
はい、前回のエピソードからちょっと間が空いてしまいました。皆さんすみません。
お待たせしました。ちょっとね、忙しかったりして、サボってしまいましたが、これからまたどんどんエピソード上げていくので、楽しみにしていてください。
はい、というわけで今回のテーマは梅です。
皆さん梅わかりますかね？英語で言うとプラムかな？
なんかね、僕もプラムだと思っていたんだけど、Japanese apricot が翻訳としては一番いいみたいですね。まあでも日本のね、特有のまあ、フルーツだから、まあ、翻訳として一番近いぐらいで考えておいた方がいいのかな。
まあ、梅自体をあまり知らなくても、梅干しとかね、梅酒とかっていうのは皆さんも馴染みがあったりするのかな。
日本食がね、好きな人は梅干しは知っていると思うんだけれども、まあね、梅干しもこのフルーツの梅がもともとはあって、それが梅干しになるわけですね。まあ当たり前ですが、まあピックルサルティアプリコットが梅干しかな。
で今はね、その梅がちょうどシーズンということで、今私たちの目の前にも梅がたくさん置いてあります。
はい、僕のね、実家が和歌山県なんですけれども、和歌山県は日本一の梅の産地となっています。それで、僕の実家から大量に梅が一昨日ですね、送られてきました。
で、この梅を使ってこれからヒロと一緒に梅酒とか梅ジャム、梅干しとかいろんなものを作っていこうと思っています。
はい、そうだね、いろんなものを作っていきたいなと思うんですけど、やっぱり梅干しがね、一番日本人には馴染み深いというか、ご飯と一緒に食べるのはもちろん、お茶漬けの定番にもなるし、あとは僕はね、個人的に豚肉に梅を添えて食べるのが本当に美味しいと思うね。
いろんな料理の方法があるよね。お魚と一緒に煮たりもするしね。
なんかすごく強い味なんだけど、逆に臭みをね、
消してくれたりね、するからね。実は私は梅干しがあんまり好きじゃないから、家で出る機会は少ないよね。
そうだね、僕はね、今は好きなんですけど、実は子供の頃は僕もちょっとね、苦手でした。梅干し食べるのね、大人になってから大好きになりましたね。
あと梅酒、
はい、
日本のスーパーならどこでも買えるし、居酒屋でも定番だけど、実はね、梅があれば家でも作ることができるんだよね。
はい、まあ、今まだ僕たちの目の前にあるのは梅の果実そのままなんだけども、これが梅干しや梅酒として食べたり飲んだりできるようになるまでにはどのくらいかかるんでしょうか。
だいたい1ヶ月くらいかな、作るのに1ヶ月。
結構時間はね、かかるんだね。でも気長に待ちましょう。はい、
待ってる時間も楽しいし、梅酒なんかはやっぱりできてすぐ飲むのもいいけど、こう熟成させて1年後とか2年後に飲んだりする人もいるよね。
まあね、ずっとね、持つしね、長持ちするし、ね、逆に時間が経った方が何年ものみたいな感じでね、楽しめるよね。
あとはジャムも作ろうと思っています。で、今ね、目の前にあるのはまだ若い梅、青っぽい、青っていうのかな、青梅っていうんだけど、色は緑、不思議だね青い梅なんだけど、それを追熟って言って熟成させると黄色く柔らかい実になっていくので、それでジャムも作ろうと思っています。
そうか、青梅っていうんだね。日本、僕は緑のものを青っていうのは信号だけだと思ってたんだけど、梅もそうですね。
不思議な文化だよね。
不思議な文化、時々日本では緑なのに青っていうことが
あるよね。
あります、はい、
信号は青信号って本当言うもんね。
そうです、
緑なのに。
まあちょっと話が脱線しましたけれども、
うん、
まあ今年はねこんな形でいろんな形でね梅を味わってみたいと思います。はい、というわけで今回はね季節の食べ物ということで梅について話をしました。
皆さんも日本の季節ごとの味わいをぜひ楽しんでみてください。
それではまた次回のエピソードをお楽しみにしてください。 Thank you for listening.
また聞いてね。
バイバーイ。